今日はローマ人への手紙第2章17節から29節です。このところでは心の割礼について語られています。17節を見ると、あなたが自らユダヤ人と称し律法を頼みとしとパウロは言っています。多くのユダヤ人は自分は神様に選ばれたものだと、そして自分たちには律法がある、そのようにまたかつ生活をしていたと思います。ところがこの彼らはその律法通りにはしていなかった。21節に、どうして他人を教えながら自分自身を教えないのですかとパウロは言ってます。22節に、勧誘するなと言いながら自分は勧誘する、偶像を忌み嫌いながら神殿のものをかすめ取る、まさにそれは律法違反のことをしているということを彼は指摘をしたわけです。ユダヤ人たちは目の見えない人の案内人だ、また闇の中にいる者の光、愚かな者の導き手、幼子の教師と自負してはいるわけですけれども、自分自身がそのようには行っていない。このことはまさに23節に出てくる律法に違反することで神を侮っているのです。自分ではやっているつもりでもできていないというのがその姿で、あったわけです。25節を見るならば、もしあなたが律法の違反者であるなら、あなたの割礼は無割礼になったのですとパウロは言いました。ユダヤ人たちは割礼を受ける、なぜ割礼を受けるのか、それは創世記の17章に出てくるわけです。17章では神様はアブラハムに、あなたは私の前に歩み全きものであれということをアブラハムに言われました。この全きものというのは、完全という意味があるわけなんですけれども、じゃあそれは行いによる完全なのか、実はそうではなくて信仰による完全であるということです。アブラは決してこの行いによっては全く完全ではなかった。彼は自分の妻を妹と偽るということが2度あったわけです。いろんな失敗をする、だから行いにおいては彼は不完全でした。じゃあ何の完全を目指すのか、それは愛の完全を目指すということであるわけです。神様はユダヤ人に律法を与えられた。その律法の代表的なものは十戒である。十戒のその本質精神は何か、それは主なる神を愛する、そして自分の隣人を自分のように愛するっていうのが律法の精神本質であるわけです。ところがユダヤ人たちはその愛するということを行わないで、むしろもう律法で細かく規定をして、あれをしてはいけない、これはしてない、してはいけない、もう安息日には歩く距離さえも決められて自由に行動できない、そういうようなもうまさに律法主義に陥っていたということです。ですから他人を教えながら自分を教えない、パウロはそのことを語っていて、それはまさに神を侮ることだというふうに彼はそのことを指摘したわけです。まさにこのあなたの割礼は無割礼になった、そのことをパウロは明らかにしました。しかし26節のところを見ると、この割礼を受けてない人が律法の規定を守るなら、その人の無割礼は割礼とみなさるのですということを彼は言っています。もう割礼を受けてなくても律法の規定を守る、それはもう愛するということを行っていくということです。外見のその割礼を受けている、受けてない、もうそういうことはもう問題ではない。それは28節に、外見上のユダヤ人がユダヤ人ではなく、また外見上の体の割礼が割礼ではないということを彼は言っているわけです。じゃあ何が必要なのか、 それは29節のところに、この文字ではなく御霊による心の割礼こそ割礼だからですとパウロは言っているわけです。心の割礼、それはまた新命記の10章にもそのことは語られているわけです。外見上の体に割礼を受けるっていうのではなくて、心に割礼を受ける。この割礼の本質は何かっていうと、神様と約束をした、そのことを忘れないためにこの割礼を受けるってことをしたわけです。ですから私たちはそれをこの体で受けて神様の約束を守るっていうのではなくて、心に割礼を受ける、もう心にそのことを刻み込むということです。神様との約束を守る、それをやっていく。ですからそのことは私たちはこの本質的に旧約聖書に書かれているその律法を、実は私たちは信仰によって受け継いできているわけです。私たちはもはやこの旧約聖書で行われていることをしているというのではなくて、実はその本質、神を愛し人を愛する、そのことを私たちは心に受けて、割礼よりはむしろ今私たちクリスチャンはバプテスマを受ける。もちろん私たちがイエス・キリストを信じ告白するときに水のバプテスマを受けるわけですけれども、しかしもう一つ重要なのは、ここに出てきている御霊による心の割礼こそ割礼だからとパウロは言ったわけです。ですから私たちは水のバプテスマを受けたならば、この聖霊によるバプテスマを受けなければならない、受ける必要があるということです。それはすなわち御霊に満たされるということです。私たちは今年の標語は、よろしく御霊に満たさるべしという言葉を挙げています。これは日本でメソジスト運動を盛んにした川辺悌吉先生がもう第一に挙げられた御言葉であり、また今日も関西聖会ではこの言葉をもう主なる御言葉としてもう毎年掲げているわけですけれども、川辺先生も聖霊のバプテスマ、御霊に満たされることによって変えられて熱心に伝道していかれた。そして昔ですけれども、あの日本橋教会の礼拝出席者がもう日本一になったっていうような話も私は聞いたことがありますけれども、私たちは御霊に満たされなければ、私たちは神様が私たちに命令しておられること、それは律法というよりも何時我が前に歩みて待ったかれよと命令されたその信仰を、私たちは自分の力では全うすることはできないということです。私たちは聖霊によらなければ神を愛することも隣にいる人をも愛することができない。この神の愛というのは、私たちが自分の力でなそうとするというのではなくて、むしろその愛のもう根源であるこの御聖霊によらなければ私たちは全うしていくことができない。もちろんパウロも実はこのことを体験した人物であるわけです。ですから彼はその本質的なことを語るローマ人への手紙を記した。6章でもまた見ていきますけれども、キリストイエスにつくバプテスマ、キリストともに葬られて、そしてまたキリストともによみがえる。私たちはそれをどれほどパウロと同じように自分のこととして受け止めているのかということを、私たちはもう一度考えていく必要があると思います。しかしここでは御霊による心の割礼こそ割礼だからです。本当に私たちは自分の心の中にこの心の割礼、神様との約束を刻み込んでいただいて、このことをしっかりと覚えさせていただいて、決して他人を教えながら自分自身を教えないというような間違いに陥らないように、私たちは神様が願っておられる愛を実践していくものとさせていただきたいと思います。